kogische Sansätze. Watashinga anatanga deni hanashita kotoba wa reide ari mata inochi des. Shihe no saksha de aru tabe de wa shaku nanahe no nichi setsu miru totsugu ni oni kokakusha no de arimasu. 933 ページです。詩編の107編の日節です。主は御言葉を送って体を癒し、その滅びの穴から体を助け出された。まあ、この送られた御言葉とはもちろんイエス様のことを指しています。まあ、御言葉の働きとは一体どういうものなのでしょうか。まず、まあ、御言葉とは、まあ、鏡のようなものであると聖書は言っています。ヤコブは次のように書いたのです。ヤコブ書の一章409ページになりますけれども、まあ、この肉体的のイエス様の弟であるヤコブは御言葉の大切さをよく分かったんです。409ページです。一章の23節から、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。まあ、主の御言葉が人々の心を映す鏡として用いられるなら、それはその人が救いを必要とする存在であることを悟らせ、その人は救いを求めて救いに預かるものとなります。一章の21節、御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができる。御言葉を聞くこと、受け入れることとは、救いに預かることを意味します。まあ、御言葉は今話したように、鏡のようなものです。第2番目、御言葉は炎のようなものであると、聖書は言っているのです。まあ、エペソ書の5章26節に、パウロは次のように書いたのです。キリストがそうされたのは、御言葉により教会を清めて聖なるものとするためです。まあ、御言葉によって清められる、聖なるものとなる、まあ、主のものとなるという意味です。それから、まあ、エレミア記の23章になりますけども、1181ページですけれども、ここでエレミアという預言者は御言葉は炎のようなものであると書いたのであります。23章の29節です。私の言葉は火のようではないか。主の御言葉を自分に働かせる者は火が木の精錬するように、御言葉によって自分自身の心が清められるのです。4番目、御言葉は金槌のようなものです。同じ説ですね。私の言葉は岩を砕く金槌のようではないか。まあ、パウロはこの金槌の働きを経験したのです。からはもうぺっちゃんこになってしまったのです。自分の考えていることは全部間違っていた、私の今までの人生とは的外れのものだったと認めざるを得なかったのです。まあ、御言葉を自分自身の魂に対して働かれる者は解放を経験します。まあ、ラザロはこの解放を経験したなのではないかと思います。ヨハネでの注意書の44節を見ると次のように書かれています。185ページです。このラザロとは、まあ、4日間 墓の中でした。けどもイエス様の一言葉で生き返らせたのです。ラザロよ出てきなさい。からは健康人として出てきたのですけども、44節を見ると次のように書かれています。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。まあ、ラザロは主イエス様によってよみがえらされましたけど、彼はなお包帯によって縛られて自由が利かない身でした。ガラティアの信者たちはこのラザロに似ている霊的な状態でした。ガラティア書5章1節に次のように書かれています。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。まあ、パウロもこの解放を体験したから次のように書いたのです。ロマ書8章の2節、キリストイエスキリストによる命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですと。人は神の言葉を金槌のように用いて自分の魂を囚われている枷から解放することができるのです。4番目、主の御言葉は、まあ、食べ物であり食べ物とならなくちゃならない。前に引用したエレミヤ記の中古書の中国説の言葉ですね。私はあなたの御言葉を見つけ出した。どうして見つけ出したか、まあ、探したからです。主よ語ってください、しもべは聞いておりますと心から願ったからです。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。主の御言葉を自分自身の心の中に受け入れる者は、主の御霊がその人の心の内に住んでいてくださり、その人には絶えざる魂の喜びが与えられます。パウロはこの最初3章中国節の言葉でもって当時の信ずる者を励ましたのです。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。まあ、主の御言葉は食べ物であり、この食べ物を食べるものは真実の賛美と感謝に満たされます。5番目、神の御言葉は光です。前に引用した詩編の119編の105節もう一回ダビデの証として読みます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。光がなければ迷うことばかり。そしてイエス様はヨハネ伝17章の17節で祈りました。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。第6番目、神の御言葉は剣であると聖書は言っています。エペソ書6章の17節、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。この武器を使わない者はすぐ負けてしまいます。ヒブル書の著者も同じくこの御言葉の働きについて次のように書いたのです。4章の中2節、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろんな考えや計りごとを判別することができます。まあ、この人間の魂、すなわち人間の理解力、人間の感傷、人間の意志を霊から切り離すことは 非常に、まあ、大切であると作者はここで述べているのです、まあ、主の御言葉の続きはこのことを成し遂げる力があります、まあ、このように主の御言葉を用いることは徳として苦痛を伴いますけど、なさなければならないことです。すなわち私たちの思いではなく、あなたの御言葉だけがなるように。もう一つ第7番目になりますけども、主の御言葉は真理そのものです。あなたの御言葉は真理であるというふうにはイエス様はヨハネでの17章の中で祈りの中で告白したのです。主の御言葉を受け入れる者は新しく作られたものとなります。人間は誰でも心のよりどころ、心の平安、誠の喜び、人生の内容、また目的、そして生き生きとした希望を持つ必要があります。けどこういうものはただ聖書を通してのみ与えられるのです。どうしてでしょうか。なぜならば主なる神の御言葉である聖書は、まあ、改心の種、新しく生まれ変わるための種であるからです。ヤコブは次のように書いたのです。一章の中八節、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。結局御言葉によって新しく生まれます。自分の努力によってではない。ペトロも同じこと書いたのです。416ページですけども、ペトロ第一の手紙の一章の23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。イエス様は当時の聖書学者たちに次のように言われたのです。ある意味で彼らは褒められたのです。別の意味でイエス様はあなた方の聖書の研究は全く虚しいと言われました。ヨハネ伝5章39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。これは結構です。その聖書が私について証言しているのです。聖書の中心とは一つの教えではない、真理であるイエス様ご自身です。聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。悲劇的です。主の御言葉は私たちに与えられた比類のない宝物です。この御言葉を日々の糧として味わうことを知らない信者は本当に気の毒です。主の御言葉によって私たちはイエス様ご自身をより深く知ることができるようになります。また主の御言葉によって私たちは悪魔に対して勝利を得ることができます。さらに御言葉によって私たちは人々を救いへと導くことができるのです。この救いに預かって今日明かしする姉妹は岸本千恵子姉妹ですけども、その前に佳代子姉妹お願いします。また疲れてるかな。どう